黙示録の福音第5回明けの明星を見上げてという主題で黙示録の2章18節から29節です。昨日の夕方の地震、余震と言いますが大きい余震ですね。最近続いているんですけども、こうして皆さんがね本当に元気なお顔を見せてくださったので一安心です。今日はテアテラの教会への手紙をご一緒に読みますけれども、このテアテラがある国は現在のトルコなんです。でトルコも地震の多い国なんですね。ですから2年前にトルコを旅行した時に行く先々にあったのは石材がゴロゴロと転がっている廃墟です。もう廃墟巡りというふうに言った方がいいかもしれません。このテアテラという町はですね、現在アクサヒルというそういう名前で呼ばれている町なんです。テアテラに行って最初に見たのはやはり太い石材がゴロゴロ散在している遺跡だったんです。で見ていてもしょうがないので、じゃあ博物館に行ってみようかということで行ってみました。やっぱりほとんど見るべきものがないんですね。さてこれでテアテラは全部かと思ったらですね、思い出したのがテアテラといえば紫布ですよ。紫布商人のルデアという婦人のことが使徒行伝の中に出てくるんですね。これはパウロの第2回伝道旅行中の出来事なんですけれども、小アジアにいた時に向かい側のマケドニアの人が夢に現れて、こちらに渡ってきてくださいというあのマケドニア人の招きというのを夢の中で見たパウロは海を越えてギリシャに行くんです。そしてピリピの町に着くわけなんですけども、その時の様子が使徒行伝の中でこのように書かれています。ある安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思って川のほとりに行った。そしてそこに座り集まってきた婦人たちに話をした。ところがテアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデヤという婦人が聞いていた。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに耳を傾けさせた。そしてこの婦人もその家族も共にバプテスマを受けたが、その時彼女はもし私を主を信じる者と大思いでしたらどうぞ私の家に来て泊まってくださいと懇望し、強いて私たちを連れて行ったという記事が使徒行伝の16章の11節以降にあるんですね。実はこれがフィリピ教会の始まりだったと言われています。人が川のほとりで集まっていると、ユダヤ人は10人集まるとそこに街道を建てますから、まだ街道もなかった時代にフィリピにこのフィリピ教会の礎を据えたのが実はテアテラ市出身の紫布商人ルデヤという婦人だったという出来事なんです。でこれは非常にすごいことなんです。なぜかというとヨーロッパで最初のクリスチャンなんです。しかもクリスチャンホーム第1号なんです。そしてフィリピ教会が始まったと言われているわけなんですけれども、後にパウロはフィリピの教会に喜びの獄中書簡というフィリピ人への手紙を書いています。このフィリピ人への手紙というのは本当に珠玉の言葉がいっぱいあるんですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさいという言葉がありますね。それから私たちの国籍は天にある。これは私たちの旭ヶ丘教会の母碑銘にも書かれている言葉ですけども、ね、その他たくさんの素晴らしい言葉が散りばめられているのがこのフィリピ人への手紙なんです。このことを思い出して、そうだ、テアテラでは紫布を買おうということになって、博物館の方に聞いたんですよ。紫布のお店はどこにありますかって聞いたら、あまりよく英語もわからない人だったようなんですね。そしたら彼が大丈夫ってですね、ポケットからスマホを出したんです。それで Google 翻訳というアプリがあるんですね。それで英語で喋ったのをトルコ語に訳してくれるんですよ。おお、そうか、これか。それならばここを行きなさいって、またスマホでですね、地図を出してくれてですね、私たちはそこに行くことができたんです。まあ便利な時代になったなというふうに思うわけなんですけれども、さてそこで博物館の人に教えられたその紫布のお店に行きました。今回の旅行中に何人かの女性がいたんですけども、彼女たちがですね、どの布を買おうかって こう探しているわけですね。彼女たちの買い物に私も便乗して買ってきました。これです、やったやった、紫色のゲットと思って、でちょっとそのついてあるタグを見てみたんですね。そしたらこんな風にあります。メイドインターキーイスタンブール、おいおいおいおい、テアテラじゃないのか、イスタンブールで、私たちはその後でですね、休憩を取りましょうということで、トルコの人たちはお茶のことをチャイと呼ぶんです。でチャイの休憩をしましょうということで、近くのレストランに立ち寄ったんです。そしたらそれはすっごい広いね、レストランでした。明らかに倉庫を改造してるんです。何の倉庫だろうと思ったら、いろいろな工具が展示してあるんです。そこはオリーブ工場をリフォームしたレストランで、そこでお茶を飲んだわけなんですけども、たくさんの道具がその他にも展示してあってですね、分かりました。やはりテアテラは産業の街なんです。紫布だけじゃなくてオリーブ油とかですね、その他知られているのは羊毛でしょ、染色、織物、革製品、金属加工、さまざまな産業工業の街として富栄えたところだということが納得できました。テアテラという町なんですが、先ほどの朗読ではティアティラというふうにありましたね。どうですか、ティアティラ、どんな感じがしますか。なんとなくキラキラって感じでしょう。そうなんです、これは香水という意味がある町の名前なんですね。このようにしてテアテラは製品を作っては外国にも売っていた。だからユダヤはギリシャで紫布を売っていた。このように非常に豊かに富栄えていた町だったということがわかるわけなんですね。さてこのテアテラ教会への手紙というのが今日のところなんですが、実は7つの教会への手紙中で一番長い手紙なんです。この手紙の送り主が誰かということが最初に書かれています。18節、テアテラにある教会の御使いにこう書き送りなさい。燃える炎のような目と光り輝く真鍮のような足と思った神の子が次のように言われる。どんな感じがしますか。優しいイエス様の姿が浮かんできますか。違いますね、むしろ逆ですよ。なんかイエス様が燃える思いを持って何かに憤っておられるような、そういう書き方がしてありますね。一体何に憤っておられるんだろうか。そんな思いがすぐこの最初の言葉からわかるわけなんですけれども、しかしイエス様はまずこのように始めるんです。19節、私はあなたの技とあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐とを知っている。またあなたの後の技が初めのよりも勝っていることを知っていると言って、むしろテアテラ教会の人々に称賛を送っているんですね。ユダヤがピリピ教会の礎を据えたというふうに言いましたけれども、ピリピ人への手紙の中にですね、こういうところがあるんです。私がキリストイエスの熱愛をもってどんなに深くあなた方一同を思っていることか、それを証明してくださる方は神である。私はこう祈る、あなた方の愛が深い知識において鋭い感覚においていよいよ増し加わり、それによってあなた方が何が重要であるかを判別することができ、キリストの日に備えて純真で責められるところのないものとなり、イエス・キリストによる義の身に満たされて、神の栄光と誉れとを表すに至るように。ピリピ書の一章八節以降の言葉です。このピリピ人への手紙というのは、黙示録が書かれた40年ほど前にパウロがピリピ教会に送ったものなんです。ですから、この手紙をルデヤがテアテラ教会に持ってきて読み聞かせたかもしれません。そうすると、ピリッピ教会のみならず、テアテラの教会もパウロの願い通りに歩んでいたと伺われますね。しかもですよ、あなたの後の技が初めのよりも勝っていると言うんです。2章の4節にエペソ教会の手紙があって、あなた方は初めの愛から離れてしまったと責められているところがありますね。ところがテアテラ教会はむしろ最近の技の方が素晴らしいとイエス様は称賛しているんです。ところがですよ、20節、しかしあなたに対してせんべきことがある。あなたはあのイゼベルという女をそのなすがままにさせている。 この女は女預言者と自称し、私のしもべたちを教え惑わして不貧困をさせ、偶像に捧げたものを食べさせている。これです。これに対してイエス様は憤っておられるということがわかるんですね。イゼベルという女性がいたということよりも、イゼベルといえばもう旧約聖書で有名なんです。列王記上の中にありますけれども、年数的には1000年ほど遡りますが、北王国イスラエルに偶像崇拝をもたらした異邦人女性なんです。そしてアハブ王にですね、偶像崇拝をさせ、そしてやがては北イスラエルを不信仰と、それからアッシリア捕囚という滅亡に導いてしまった。で、実際にテアテラ氏は太陽神のアポロを礼拝していたんです。そして自分たちの富の豊かさを享楽と快楽追求に向けさせていたということだったんです。で、イエス様は教会の中にそれに誘われる人々もいたということに対して大きな憤りを覚えていた。これはサタンに対する憤りですよ。それで21節からこれは本当に厳しい警告ですけれども記されています。私はこの女に悔い改める檻を与えたが、悔い改めてその不貧困をやめようとはしない。見よ、私はこの女を病の床に投げ入れる。この女と会員する者をも悔い改めて彼女の技から離れなければ大きな観覧の中に投げ入れる。またこの女の子供たちをも撃ち殺そう。こうしてすべての教会は私が人の心の奥底までも知りうるものであることを悟るであろう。そして私はあなた方一人一人の技に応じて報いよう。非常に厳しい警告です。やはり憤っておられるんです。でもイエス様が本当に伝えたいのはこの後の言葉なんですね。24節このようにあります。またテアテラにいる他の人たちでまだあの女の教えを受けておらず、サタンのいわゆる深みを知らないあなた方に言う。私は別に他の重荷をあなた方に負わせることはしない。彼らは十分に愛と信仰と奉仕と忍耐を重ねている。そしてそのような偶像崇拝へ染まらないと、その人々にさらに重荷を負わせるようなことは決してしないというんですね。むしろ25節にこのようにあります。ただ私が来るときまで自分の持っているものを固く保っていなさいと言っています。この自分の持っているものをというのは何でしょうか。それは実は次の26節にはっきり書いてあるんです。勝利を得る者、私の技を最後まで持ち続ける者には諸国民を支配する権威を授ける。あなたの技じゃないんですよ。人間の技じゃない。私の技をしっかりと握っていなさい。その人が勝利する人なんだと言っているんですね。これはどういうことなんでしょうか。PP書の中にですね、こういう言葉があります。あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところで、神の良しとされるところだからである。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪な時代のただ中にあって傷のない神の子となるためである。あなた方は命の言葉を固く持って彼らの間で星のようにこのように輝いている。ピリピ書の2章13節以降の言葉です。ここで傷のない神の子となるという言葉があります。神の子となる。先週の木曜日に仕事をしていたらですね、職場にクリスチャンのタクシードライバーが来ました。で、その人が聞かれたんですけれども、志田さん、イエス様が神であり人であるということをどう考えますかと聞いてきたんです。もう直球質問です。実はですね、東日本大震災以来被災者支援を10年間ずっとボランティアで続けてきている人なんですよ。そして最近宣教師が帰ったんです。日本にまた来れないわけですよ、今こういう状況ですから。で、その間説教を頼まれたというんです。で、その説教のために一生懸命今準備してるわけですね。 で、彼の質問がこれだったわけです。というので、私の思いは単純です。犬の子は犬、猫の子は猫、人間の子は人間、じゃあ神の子は神ということでですね、人間は神になるのではない。人間はいつまでも神です。でもイエス様は神の子なんです。ただ聖書に、でも私たちは神の子とされたとありますよね、これどう考えますかって逆に質問したんです。そしたら彼はね、すぐ答えました。それはイエス様の十字架によって罪許されて神様の養子とされたということですよね。そうなんです。その通りなんです。私たちが神になったのではなく、神の家族の一員として、神の養子として迎えられたと。イエス様の十字架がそれをしてくださったということですよね。そういうふうに私も理解していますって言ったんですね。そうなんです。私たちは神の家族に、神の子とされたんです。私たちが神になったんじゃないんです。ですから私たちが持っているもの、それは神の子たる身分なんです。神の家族という身分なんです。この事実なんです。そのことを踏まえて、今日の26節からイエス様が言っているわけですね。勝利を得る者、私の技を最後まで。私の技ですよ。イエス様の十字架と復活です。この私の技を最後まで持ち続ける者には、諸国民を支配する権威を授ける。彼は鉄の杖を持ってちょうど土の器を砕くように彼らを治めるであろう。それは私自身が父から権威を受けて治めるのと同様である。これは旧約聖書の詩編の中にその言葉があるわけなんですね。何故もろもろの国人は騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを企むのかというふうに呼びかけてですね、7節からこんなふうに言っています。私は主の御言葉を述べよう。主は私に言われた。お前は私の子だ。今日私はお前を産んだ。私に求めよ。私はもろもろの国を資料としてお前に与え、地の果てまでもお前の所有として与える。お前は鉄の杖を持って彼らを打ち破り、陶工の作る器物のように彼らを打ち砕くであろうと。それゆえもろもろの王よ、賢くあれ。地の司よ、戒めを受けよ。この言葉を背景にしている。これはダビデに対する主の言葉ですね。私はあなたを産んだ。神の子とされた。神の養子とされた。ということが、この御言葉から出てきているわけなんですけれども、さらに今日のところでは28節でですね、このように約束の言葉が語られています。私はまた彼に明けの明星を与える。この明けの明星というのは、黙示録の最後の方でイエス様ご自身だということが示されています。黙示録の22章で言っています。私イエスは使いを使わして諸教会のためにこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの若枝、また子孫であり輝く明けの明星である。イエス様ご自身が明けの明星であるということを明かされています。だからあなたに私自身を与えるとイエス様がおっしゃっていることなんですね。ですからこれは神の家族であることの確かさなんです。イエスご自身をイエス様が私たちに賜る。それによって私たちは神の家族である恵みを受けるということなんですね。今日のこの黙示録の歌詞はそのことを語っているわけなんですけれども、読めば読むほど私は思い合わせたのがですね、今家で飼っている文鳥なんですね。震災を生き延びて今年で10年目ですよ。そしてこの2つの余震を経験しているわけです。まだ生きてるんですが、小鳥が10歳ということは、人間ならば100歳を超えていますね。最近飛べなくなってしまったんですよ。鳥が飛べないということは餌のところに行けないんです。これはもう死ぬしかないんです。毎朝鳥たちが来るので分かりますけども、飛べない鳥は食べられない、死ぬしかない。でも文鳥は家族なので私たちがお世話しています。丁寧にお世話しています。毎日弱みをさせ、餌をあげ、カゴの掃除をしてですね、手厚い介護を受けています。なぜですか？家族だからです。鳥は人間になる必要がないんです。私たちが丁寧に 厚く介護するんです。愛してるからですよね。家族だから愛され守られるんです。私たちが確かに持っているものはこれです。私たちは神の家族とされているんです。愛されているんです。しっかりと守られているんです。このことを最後まで、私の技を最後まで持ち続けなさい。大丈夫だ。あなた方には永遠の命が約束されている。何よりも私が愛している、燃える炎のような目の方だ。そのことを私たちに語っているわけなんですね。私が来る時まで自分の持っているものを固く保っていなさい。勝利を得るもの、それは私の技を最後まで持ち続けるものだと言っています。私はまた明けの明星を与える。この明けの明星なるイエス様を見上げて歩み続けましょう。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、世界的なコロナパンデミックの中でもなお地震や災害が起き、私たちはおののきがちです。しかしどんな災禍の中でもイエス様を救い主キリストと信じる者が神の子とされ、神の家族とされていることは微動だにしません。イエス様にあって罪が解決され、永遠の命が約束されているからです。あなたからいただくこの平安をどうぞ多くの人々が知ることができますように、私たちをも用いてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
遠き国が海の果て、いずこに住む民もによ、慰めもて変わらざる。主の十字架は輝けに、慰めもて Come on.